本田健の人生相談ディアー健。小林まどかです。本田健の人生相談ディアー健。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、私たちの手元に台本があるんですけれども、はい、毎回何回目の放送だっていうのがここに、うん、書かれているんですが、
はい、
なんとこの回がついに500回ということで、健さん500回目のディアー健ですよ。
すごいですね。ありがとうございます、ね、もうまどかさんにはずっと、ね、何回目からでしたっけ。
私は100回になった時からだったので、まあ、途中ちょっとお休みした時期もありますけれど、100回目から500回まです
ごいです ね、
一番最初1回目が、うん、早川洋平さんがインタビュアーとしてスタートしまして、2010年の6月16日だったんですって、
うんうんうんうん、
でそこからだからまあおよそ9年半ということで。
そうですね、ほぼ10年ですね。
ほぼ10年、
震災が起きる前か。
あ、そうですよね、うん、だからこの番組自体が世の中としてもいろいろなこう激動のタイミングもありのこの9年半だったんですが、
う
ん、
そうですね、
振り返っていかがですか。
うん、ちょうどだから僕アメリカから帰ってしばらくしてからだったんですよね。でこれは前も話したかもしれませんけど、バンダール渡辺さんっていう女性の、占い女性誌に占いのコーナー初めて持っていった方が、うん、毎週火曜日か水曜日だかその8時から9時まで必ず無料相談を受けてたんですね、
はい、
電話かかってきた人のやつを取ってっていうのをやられてるって聞いて、それはまあライムさんっていうアストロちゃんの師匠なんですけど、
はい、
でそれで僕もそういうのやりたいなと思って、でも毎週そのやるのは嫌だなと思って、でもその月に1日そういう誰かに何か僕の労働というかそれを誰かに提供するというかね、それはすごくぜひやりたいなと思ってやりだしたんですよ。
その時は何回ぐらいとかは決めずに、もうい
やいや僕はもう一回始めたらもうずっと一生やるつもりで、時は始めたので、でそのポッドキャストっていう媒体が変わる可能性はあるけど、まあ、一月に1日は必ずその、ま、全く僕が会ったこともない誰かのために捧げるっていうのは、まあ、決めたんです。
そうですか、はい、でそのちょうど私は100回目からなので、
はい、
そこからその当時のディレクターをしていたスタッフの、ね、うん、方からそのラジオっぽく、
はいはいはい、
よりラジオの現場を知っている人たちでリニューアルをしたいっていうふうに本田健さんがおっしゃっていると、はいはい、で私もたまたまその声がかかったっていうことで、うんうん、今こうしてしてるんですけれど、やっぱりその BGM を選ぶところとか、
うん、そうですね、
ジングルとかね、
はいはい、それはね、今のスタッフの方々がすごいクリエイティブで J-WAVE でも活躍してらっしゃるようなチームなので、そのまま僕は大好きな番組風にしていただいて、本当に感謝してます。
どうでしょう、この今までで思い出に残っているこのディアー健に関する何かこう思い出深いことってありますか。う
ん、まあ毎月1回やってるじゃないですか、
はい、
でそれが結構そのアメリカに行く前の日だったり次の日だったり、まあ、結構いろいろあったんですが、特にこの前半はなんか淡々とやってた感じなんですけど、後半はなんかいろいろ話すたびになんか自分の近況についても話しますし、わすごいこうやって人生変わっていくんだなっていうのも実感しましたしね、これ聞かれてる方も僕のこの特に5年ぐらいの変化っていうのは毎回毎回あ、健さん言ってることやってるわみたいな感じのことがあったんじゃないですかね、
は
い、
実際にその当時に言ってることが本当に時を経て今とか、
うん、そうですね、
ちょっと数年前に実際になったりっていうのをすると、うん、まあ、だから本当に言ってることをこう実際にしてきてるんだなって私も改めて健さんを近くでも拝見してても思うんですけれど、
はい、それ一個ずつは地味なんですけどね、気がついたらなんかまた講演会やってセミナーやって本が出てみたいなことやりながらなんかいっぱい面白いことありましたね、
はい、ディア健でも公開収録もやったり、うん、いろんなそういう意味では思い出もある番組でもありますよね。
そうですね、はい、本当に楽しかったです。
はい、今後それこそこの先のディアー健での健さんのなんか目標みたいなものはありますか。
うん、なんかやっぱり100回ごとになんかどっか面白いことやりたいなって気持ちになりますよね。
あ、
600回は京都であるとか、
はい、
で1000回はニューヨークであるとかね、
いいですね、
面白いかもしれませんね。
そうですね、はいはい、本当になんか500回って なかなか続けられる数字でもないので。
そうですね、
また本当に初期のディアケンからいろいろとこう内容とかそれから構成も変わりつつ今の形になって、
そうですね、またそろそろ何か変えてもいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、でもそのディアケンといえばまどかさんのね、もう始まった時は独身だったのに
始まった時は独身、そう、
ね、
そうですよ。
それが実はディアケンの大ファンだったという今の旦那さんとの巡り合い
1回からのリスナーだったという、はい、ね、なかなかディアケンで1回目からずっとっていう人、そんなに今まででもいろんな現場でもお会いしてなかったんですけど、
まどかさんの声をディアケンで聞き、まさかその人と結婚するなんてね、
本当です ね多分本人が本当にびっくりしてたと思いますけれど。
そうですね、だって 毎朝本田家のディアケンっていうやつをね、生で聞けるんですもんね。
いや、そんな優しいトーンではない
はい、でもね、まあ、まどかさんも本当に幸せになって嬉しいです
ということで、はい、本田健の人生相談ディアケン、今日も最後までお楽しみください。本田健の人生相談ディアケン、続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問にケンさんに立体話法でお答えしていただきます。まずは相原さん、ケンさんこんにちは。
こんにちは。
私は OJT を担当している新人との関係性に悩んでいます。今まで人に教えるという経験があまりなく、教え方が悪いのだろうと思っているのですが、彼は驚くほど仕事ができません。指示したことすらできていないこともあります。あまり怒るということをしたくない性格なのですが、多少は怒ることも必要なのでしょうか。人材育成において必要なこと、心がけるべきこと教えてください。
特にね、その部下ができるとそういうことに悩む人多いと思うんですけど、なんで怒るかというと、彼がねちゃんとできてないと困るのが自分だからなんですよ、うん、だから子育てとちょっとよく似てますよね。子供が勉強できないと引きこもると怒るんです。あなたがちゃんとやってくれないと私が困るでしょっていうのがその理由なんですよね、
はい、
だからまずその人がやらないと困るっていうふうにその人を追い込まないことですよね。
それはその自分の原因というか、
そう怒ってるのは自分なんですよ。
メジャーで、
そう、相手がだからその仕事ができないから怒ってるんじゃないですか。自分が困るじゃないのって言って怒ってるんですよ、なのでそういう人間関係でっていうのはその新しい自分を発見するいい機会なんですよね。なので自分はあんまりパートナーシップとかにもがなかったりとかすると、その自分は相手が自分の思い通りになってくれないと怒る性格なんだってことがこれで分かったわけですよ、
はい
はい、そして直接彼とは関係ないんです。
あ、そうです
か。怒るのは、
はい、
それはだと別に他の人間関係でもいいんですけど、はい、自分の意のままに動いてくれないと怒るっていうのは、まあ、一番その原始的というか未熟なコミュニケーションで、それをなぜ自分が怒るのかっていうのを見るところからスタートしてほしいですよね。
そしたら見た時に怒らなくなるにはどういうふうな道順でいくんですか。
まずだから彼が仕事できないのと自分が怒るってことに直接の因果関係はないってことですよ。
ない。
そうだって仕事ができない、だって隣の課のね、子がね同じように仕事できなかったからって怒らないでしょ。
あ、
うん、あ、この子仕事できないんだでいいじゃないですか、はい、それは自分に火の粉が降りかかってくるから怒ってるんですよ、
そうです、
ね、お前がやらないと私が困るだろうっていうのが怒りの原因なんです、
はい、
でもう一つはだから、まあ、これはパートナーができるとパートナーに対してだって怒るんですけどね、あなたがゴミ出してくれないから私が出さなくちゃいけないでしょっていう誰かの付き合い払わされてる感覚ですよ。
ありがちですけどね。
そうそう、もちろん人間関係はそれでできてるぐらいなので、なのでそれがまず一つ、
はい、
であとは相手とちゃんとコミュニケーションを取るってことも大事なんですよ。そのこういうふうなことをやってほしいっていうのが新人だから明確じゃないんですよ、
うん、そうするとそれはこの相原さんの方から相手にまず自分の思いを伝える、
うん、思いというかそれが全然伝わってないから、それをちゃんと一個ずつ冷静に、整理して大人として伝えなくちゃいけないんです、だって向こうはこっちのルールがわからないわけだから、
はい、
まあ、そういった意味では異文化交流みたいなもんですよね、
うん、
外国から来たホームステイ先の人に靴で上がったからって、うん、ああ靴で上がったって言って怒るのか、 知らないんだから、
そうですね、うん、
っていうとこですよね。だから外国から来た留学生ぐらいのもっといいんじゃないでしょうか。
あ、でもそうすると寛容に見られますね。
そうそうそうそう、
できなくてなんでじゃなくて、うん、まず最初できない、知らないんだなっていうところからスタートする
っていうことですね。はいはい、優しく思ってください。
はい、はい、続いては、松葉さんです。健さん、こんにちは。
こんにちは。
私の悩みは失敗を恐れて物事を気にしすぎることです。例えば仕事でメールを出すときや電話一本入れるにしても、内容を何回も反芻してやっとできるといった具合で失敗が怖いです。
うん、
そのせいで進みが遅く、他者に迷惑をかけてしまうこともあります。うん、この不安どうすれば払拭できるでしょうか。
うん、
自分に自信を持つというのもいまいち方法が分かりません。
うん、悩ましいですよね。まずだから失敗をどういうふうなことを恐れているのか書き出してみたらいいんじゃないですかね。
は
あ、例えばそのメールがダメだった時に何が起きるのか、
うん、
電話を言い間違ったらどうなのか、うん、っていうことですね。
言い間違ったら、
そうそうそう、うん、だからそれは意外とそんなすごいことが起きるわけじゃないんですよ。
は
あ、うん、僕もこの間大失敗して、ある人のところに電話をかけて、アメリカでね、
うん、
その旦那さんに用事があったんですけど、電話に出たのが奥さんだったんですよ。
はい、
で、Are you his wife って言いたかったんだけど、ね、Are you my wife って言っちゃってもう全然ダメだみたいな。で、あなたは私の奥さんですかって、そんなわけないじゃないですか。で、わって動揺してしまったから、 Are you doctor なんとか's wife って言うべきところをAre you my wife って言っちゃって、で、僕がマイフレンドが何とかって言おうとしたのが混じっちゃったんですよね。
はいはいはい、
もうなんか僕死にたくなっちゃってうわ、どんだけ間違うねみたいな、いきなり言い過ぎたみたいじゃないですか。
その時どういう反応だったんですか、相手方
から。なんか笑ってましたけど、向こうはね、だから良かったんですけど、
ね、受け入れてくれるとね、そうそうそうそう、ちょっと笑いに変えてくれたりするとあれですけど、
僕の名前聞いたからね、はい、はい、I'm Ken Honda って、はい、I'm my wife って言って、ロロロロロロロロロって言ったらめっちゃ受けてましたけどね。でも死ぬじゃないですか、うわ失敗したみたいな、うん、人生最大級の失敗ですけど、そういうような失敗 しても笑ってくれるかもしれないし、
はい、
それであと実際会った時にめちゃね、I'm not your wife ってすごい笑われたんですけど、まあ、そういうような感じので失敗が和むこともあるんですよね。だから何を恐れてるのか、それで人生がもう台無しになるわけじゃなく、うん、意外とそれで気に入られることもあるかもしれないし、
はい、
メールでなんかコミュニケーションがダメだからって言って、それがもう仕事で辞めさせるわけでもないですからね。
うん、
だから自分を恐れてるのは失点に対して、大抵お父さんとお母さんにきつく言われたんだと思いますけど、うん、まあ、そういうトラウマを自分で解放してあげる必要がありますよね。
うん、その解放できるのはやっぱり自分自身ですか。
まあ、それはね、やっぱりその例えば親に何万回怒られたかってことですよね。
うん、
この間ドクター・ディマティーニと対談した時にすごい面白いこと言ってたんですけど、
はい、
その両親っていうのは最初はもう超寛容だっていうんですよ。例えば赤ちゃんになった時に1歳とかぐらいまでは別にいつうんちしても、そのなんか、うんちが出たのよかったねとかね、
喜びますよね。
うん、そうゲップしたとしても、あ、ゲップが出たとかって、もう何でも全部許されるんですよ。
はい、
でも2歳ぐらいからだんだん許されて、またうんちしたら言いなさいとか、でなんかやだやだやだとかテレブル2っていうことありますけど、で3歳ぐらいになったら、あれやったらダメ、これやったら、まあ可愛いけどみたいなんで、だんだんだんだん許容範囲が減るんですよ。で5歳6歳になったら、もうあれもダメ、これもダメ、危ないでしょって言って、結局ネガティブなことばっかり言われるなんです。
だから
1歳の時みたいに何でもありっていうのは大体1年ぐらいしかなくて、もう 2,3 歳ぐらいになってきたら、あ、ダメよとか、危ないでしょとか、これ食べちゃダメよとかっていう、ダメダメダメダメが多くなるんです。
ね、
なのでそれでやられてるんで、この松葉さんはなんかメールを書くのも怖くなっちゃってるんじゃないかと思います。
うん、かといってね、その親御さんの立場になると何でも OK よだとも
ちろん
ねっていうのがあるから何とも言えないんですけどね。はい、
だから自分でやり直すしかないですよね。自分で自分を育て直すっていうところで、メール間違ったって大丈夫って、
はい、
だから僕は僕もそういうのすごく昔気にしてたので、
うん、
まあ、その時メールじゃなかったですからね、ファックスでしたけど、
はい、
ファックス間違ったっていいやって、まあ、最悪これで死なない、僕の口癖、最悪これで死なないっていうのをよく言ってました。
本当そうですね。
うん、そうそう、最悪これで僕は死なないし人も死なないって、例えばでも手術とかね、ドクターだったら、間違ったら死ぬわけじゃないですか。でも幸い僕がやってた仕事とかは別にそれで死ぬわけじゃないから、そういうふうに思ってました。
うん、はい、ということで人生相談のコーナーでした。健さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本田健の人生相談、ディア健。続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。 今週のテーマは質問力を高めるということで取り上げようと思うんですが、
はい、
質問力というのは対相手ではなくて、うん、自分自身に対する質問力を高めるということで伺おうと思うんですけれど、今回あのディアケンの500回記念ということで、改めてリスナーの方たちも自分自身に対する質問力っていうのをどういうふうに深めて高めていったら人生が変わるかっていうのを感じていただきたいなと思ってこのテーマにしたんですけれども、
はいはい、
そのケンさんはよく人生は質問力で決まるっていうふうにあの話したりもされてますけれども、うん、まず最初どうして質問力が大事なのかっていうところなんですが、
あの質問力というとちょっと難しく言うんですけど、何気なくしてしまう質問ですよね、自分に、
はい、ええ、
だから例えば何かミスをしたとしたら、あ、なんでこんなミスしちゃったんだってついつい自問自答のように自分に聞いちゃうんですよ、
はい、
そうするとそれはお前がバカだからとかチェックしなかったからだとか、大体小さい頃からこうだったよねって自分のネガティブな声が誘発されるんですよ。
でまた簡単に出てきますよね。
そうそう、なのでちょっとあの何気なくしてしまう自分の質問、
はい、
例えばクリスマスが近くなったりすると、あるいは誕生日が近くなったら、なんで私彼氏ないんだろうとか、なんで俺彼女いないんだろうっていうふうに、なんでなんとかなんだろうっていう質問は大抵良くないんですよ、
うん、
なぜかというとそれはお前に魅力がないからだ、うん、ね、お前大体モテなかっただろうとかっていうネガティブな声がダーッと聞こえちゃうんですよ、
はいはい、
なので、質問を変えなくちゃいけないんですよね。
そうするとどういうふうに質問を変えていったらいいんですか、
うん、例えばなんでミスちゃったんだろうっていうふうにすると、お前はバカだからとか不注意だからっ て, 言ってネガティブな理由がいっぱい出てくるんですよ、
うん、
その多くは父親母親に言われたことだと思うんですけど、なのでその代わりにミスをしてしまった、
うん、
これをどうやったら今後防げるんだろうっていうふうに考えたらいいんですよ、
はい、
そうすると、あ、じゃあこれからその注意深くする、あるいはこう仕組みを作る、あるいは誰かにも最後チェックをお願いする、事前にうちのオフィスでは例えばそのセミナーの、ね、日程とか、あの昔よく間違えたんですよ、まあ、土曜日なの日曜日だったりとか、4月なの5月ともなっちゃったりだとかっていうことがよくあったから、指差し確認って言って、そのこの何曜日っていうのが間違ってないか、でもう一遍カレンダー確認する、
はい、
でそして場所とそれ合ってないかっていうの、必ずそういうの3回とか5回とか2人ぐらいがチェックするようになってるんですよ。それは昔、大きなミスをしたからそれでえらい目にあったんですけど、まあ、そういうような感じのことがあったからこそできるわけですよね、
はい、
でその時になんでミスったんだっていうふうに言ったら、誰かが悪いことになるんですよ。誰か悪いんだけどシステムの問題なんですよ、
はい、
でそれが起きた時にこれをどうやったら防げるんだろうって考えたから、誰も悪くないんですよそれは。でそれをどうやって防ぐのかってことだから、犯人を探すすることもないし、自分が悪いとか自分を責めることもないし、これからどうやって防げばいいんだっていうことだけにフォーカスしておけばいいんですよ。
そうやってなかなか、うん、その、まあ、自分の中でもうそれって癖づけをしないと、
そうそうそう、
ついつい自分を責める方の質問の方が慣れてしまってるので、
そうです。だから人生は質問で決まるっていうのは、自分にする質問で決まるってことは、例えば今35歳で結婚してない人がいるとしましょうよ。じゃあなんで35歳なのに結婚してないんだろうっていうふうに聞いちゃうと、うん、それはお前がどうだからあなたがみたいなダーッて出てくるんですよ、うん、じゃあ35歳から最高のね、うん、そのパートナーに出会ってどうやったら幸せになれるんだろうって考えたら、あ、じゃあなんか結婚相談所に登録してみようとか、はいはい、友達お願いしてみようとか、クリエイティブなアイデアがいっぱい出てくるんです。
本当そうですね。
そう、
なんかこう聞いてただけでも、うん、なんでこうなんだろうって下がるのか、
うんうん、
じゃあどうしたらいいんだろうっていうのと、なんかその音の高さも違いますよね、
うん、そうなんですよ。だから例えば同じ35歳でどうして今まで作家になれなかったんだろうってなると、文才がないからだ、やる気がなかったからだ、情熱がなかったからだ、
はい、
できない理由が出てくるんですよ、
ね、
でそれを見てますます気が滅入るんですよね、
うん、
でも35歳からどうやって作家になれるんだろうって、同じめちゃくちゃ似てますけど聞けば、はい、これから文学賞に応募すればいい、
うん、
作家の人たちに会いに行けばいい、なんかそう作家セミナーに行けばいいって言って、
全然違う、
そのリストを見ただけでよしやってみようかなって気持ちになるんですよ。
本当ですね。
そうで今度それで、でもお金がないなと思った時にお金をかけずに作家ってなれるんだろうかって聞いたら、なれるケースがダーッと出てくるわけですよ、うん、でそして全く人脈とかってもなれるんだろうかっていう思うが、どうして人脈ないんだろうっていうふうに思っちゃうんですよ。例えば作家のゴミ太郎さんが東京に出てきた時に、最初にあの仕事を探す時に全く何の人脈もないんですよ、
はい、
でもイラストの仕事をしたい時にどういうふうなことをやったと思います？どうします？
人に会う、
人に会うって言ったら誰も知らないんだから。で彼は一番誰でもできるけどもやらなさそうなことをしたんですよ。電話帳引っ張ってきて、デザイン事務所のコーナーのあいうえお順から全部電話かけていったんですよ。 仕事ありませんか仕事ありませんかで確かね可可作業での時に一件あじゃあちょっと来てくれるって言って呼ばれていったそうなんです。で別にその電話帳でね「あ」から順番にダーッと電話かけていくのが誰でもできるじゃないですか。でもほとんどの人たちがやってないんじゃないかと思うんです。それは彼がどうやって無一文で何も人脈もない人が仕事できるんだろう、そうだ電話帳で電話してみようっていう当たり前のことに気がついたんですよね。例えばそういったことをその自分で自分に聞く、これが質問力なんですよ。なんかそんな、まあ、スーパー天才でなくても誰でもできるはずです。
うん、ついついでもその癖、長年の癖で、
そうそうそう、
自分を責めるとかできないやっぱりねっていう、うん、肯定しちゃう方のできないの方にするような質問が出てきますよね。
そうなんです。その時にチェックしないと思います。その時に聞いてほしい質問は、この質問をして私は幸せになれるんだろうか。でこの質問をした結果結局変な答えが出てきてますます気が滅入だったら、そんな質問はしたらダメなんですよ。なのでこの質問は私を幸せにするか、っていうのを必ず僕はその自分になんか聞きたくなった時に、その質問ちょっと待ったらホールドして、でそうして保留にして、でそして本当にその質問が自分を幸せにするかどうかっていうのはチェックしてますね。
じゃあそういう意味で自分の出てきたそういうかつてからのネガティブになるような質問が出てきても、うん、一回精査する役割も自分の中に持っておくっていう感じですかね。
そうです。あるいはその出てきた瞬間に、これって真実だろうかっていうのもそうですよね。例えば自分が結婚してない理由というのは、自分が男性として女性として魅力がない、情熱がない、勇気がない、行動力がない、お金もない、仕事もできない、だからパートナーシップができないんだっていう風な理由として出てきても、それって本当にそうなのっていう風にチェックしなくちゃいけない。そんなことないし、自分は男性として女性として魅力がないわけはない。だけどそういう答えが出てしまっただけなんです。質問を変えたらまた全然違うのが出てくるんですよ。例えばだから同じような質問でも、私が35歳からパートナーシップを持てるとしたらその理由はってすると、結構かわいいとか、人柄がいいとか、友達に好かれてるとか、結構いいやつだとか、なんかそういうポジティブなものが出てくるんですよ。なので皆さんが出す質問によって全然答えが違ってくるんですよ ね、
ですね。
それを分かる必要があると思います。
ついつい考えてる時って、例えばじゃあ移動中になんとなくこう無意識に自分の中であれこうだな、なんでだろうとかって考えちゃうじゃないですか。そういうのってあえて言葉にもしない、しかも書いたりもしないから、もう自然の癖の方が強くなりますよね。そういう時ってやっぱり常に意識を持っておかないといけないんですか。
介入しなくちゃダメなんです。
介入、
そうっていうのは、僕たちは1日に何百回も質問したいんです。
そうですよね、常に考えてますよね。そうするとその時に自分の癖ってやっぱ出ますよね。
そう、てかそれが皆さんの気持ちをめいらせてるんですよ、
はい、
なんで部長は不機嫌なんだろうとかなったら、私が何かしたかなとかっていう風になっちゃうんですよね、
はい、
あるいはなんか、なんでそのこの今いる蚊はダメなんだろう、俺がいるからかみたいな感じになっちゃうんですよ、
はい、
そういうなんていうのかな、自分がうまくいかない不幸になるような答えを導き出すような質問しちゃってるってことなんですよ。それによっぽどその意識しとかないと、気がついたら自分が気がめいりそうな、うまくいかないと感じるような、そういう質問をしてしまっているということなんです、
だから今本当健さんおっしゃった介入を意識するってことですよね、じゃないと無意識の言葉なんですもんね。
そうなんですよ。
じゃあまあこれもあれですね、すぐに簡単にできるようですけれど、やっぱり意識しておかないとそれまでの癖の質問が出てきてしまうので、自分に対する質問力って高めるには、それをこうまた違う目線で自分が監視しておく。
だから監視じゃなくて絶えず質問なんですよ。
絶えず質問、
さっきね、簡単じゃなさそうって話をしましたけど、それは簡単じゃないと思ってる観念から来てるんですよ。じゃあ今日から質問して簡単に人生を変えるにはどうしたらいいんだろうってすると、簡単にやる方法が出てくるはずなんですよ。
本当ですね、
だからそうやって自分の観念までひっくり返してしまういい質問をすればいいんですよね。
そうですね、
でもそれって難しいですよねって思う人がいるんですよ。でもそれを難しくなく簡単にするにはどうしたらいいんだろうっていうふうに絶えず切り返していけばいいんですよ。
でもひたすらそれがこう繰り返しですか。
そう
訓練、
そうです。でそういうマインドの訓練をしないと、なんかいつまでかなんか自分がいけてない感じがしたりとか、気が塞いだりするのは、実は自分自身を不幸にする質問を何百個もやってたら、それは気がめいりますよね。
めいりますね、
はい、例えばだから、なんでお金が足りないんだろうとかっていうふうなことを考えたら、
本当本当
そう、
いやだからそこがどれだけ自分に対するその頭の中の自分に対する問いかけってめちゃめちゃ大きいってことですね、
うん、そうなんです。どれだけ自分は豊かなんだろうっていうのと、なぜ今豊かじゃないんだろうっていうのは似てる質問ですけど、全然違う答えが出てくるんですよ。
本当ですね、はい、全部応用できますね。それ人間関係にだって使えるし、はい、
そうですね、
そういうお金だって仕事だって全部それを応用すれば、はい、うん、こう現実がまた違って自分で見られますもんね、
う
ん、
そうですね、
ということで今回のテーマは質問力を高めるケンさんに伺いました。以上ラジオミニセミナーのコーナーでした。続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。今週は先週に引き続き、今月からスタートする本田健オンラインサロンのコンテンツの一部としてアイウェイオーディオクラブが配信されることになったことを記念して2週にわたって特別版をお送りしています。さて、対談を終えたゲストの方たちがよく健さんと話す中で自分についての理解が深まった、それから整理ができたということをお話しされているんですけれども、
はい、
例えば一般的なインタビューってそういうふうには感じることって少ないんじゃないかなって思うんですが、うん、ケンさんのインタビューって何が違うんですかね。
まあ、その人がどういうふうに育って、
はい、
何を考えてどう決めたかっていう、その人の人生の転機についてお話を伺っているので、うん、多分ご本人としては、あ、そういえばお父さんとのつながりでこうだったなとか、小さい頃こう決めたなとか、留学した時にこう考えたなとか、なんかそれぞれの転機で自分がどう感じたかってことを振り返るような、まあ、言っていただくような、そういう聞き方をしてるんですよね、だからご本人にとっても、いや自分の人生なんとかなったなみたいな気持ちになっていただく、そういうように聞いてます。
あ、じゃあそのインタビューの時間を通して本当に自分のこのこれまでの道のりをこう、
ね、
改めて振り返る時間になるってことですよね、
はい、うん、そうですね、まあ、そうやってなかなか振り返るってことは普通しないので。
確かにそうですよね、はい、ケンさんよくリアケンの中でもリスナーの方からの質問にも立体話法でお答えしていただいていて、その立体話法っていうのはいろんなこう考えを持っている方たちにこう刺さるような手法でお話しされていると思うんですけれど、はい、インタビューでも何かそういう意識していることってあるんですか。
そうですね、だから壁打ちゲームみたいなところがあって、そのゲストの人に質問をつけることで答えがいろんな人たちに響くような、そういう質問の仕方をしてますよね。
あ、そうなんですか、うん、例えばそれってでも常にいろんな人を思い浮かべながらかつインタビューも進めていくっていうのって、うん、なかなかこう結構大変だと思うんですよ、頭の中は
まあ僕ずっと同時通訳やってたから、
はい、
基本的に頭の中に2トラック走ってるんですよね。なので2トラック分対談の時にはもう一つはそういう回路として使うことができるんですよ。
あ、じゃあインタビューの時はそのゲストの方を聞いている人たちのことも同時に考えながら。
そうなんです。
じゃあその出てきた答えによってまたそのいろんな人たちがいるわけじゃないですか、うん、そこにどうやったら響くかっていうところでの質問を進めていったりして。そうそうそうそう、
だから今すごく落ち込んでる人にはこういう質問をすればいい答えが返ってくるだろうなとかね、
はいはい、
今ポジティブでガンガンに行こうっていう人にはこういう質問したら、はい、いい答えが返ってくるだろうなとかっていうのを想定して質問してるんですよ。だからまあ言ってみればこう打ったら高めに返ってくるボール、こうやったら低めにしか返ってこれないボールってありますよね、
はい、
それを計算して右に左に上に下に打ち分けて、まあ、打ち分けていただくようにボールを返してるんですよね。
へえ、そうするとやっぱりどんな人が聞いてもあーってなんか深くにこう届くような。
そうですね、まあ、そういう答えがもらえるように質問してるつもりです。
そうするとケンさん普段のスケジュールがいろいろ過密な中でインタビューするっていう時って何かその特別な準備ってしてるんですか、ゲストの方をお迎えするにあたって。
そうですね、本を書かれてる方は基本的に Amazon で著者の方の本を全部注文して、
はい、
まあ、その人の帰ってきたこととか、例えば23歳でイギリスに留学したとか、小学校の先生は福田さんという名前だとか、まあ、そういうのをちょっとずつ覚えておくとやっぱり親しみが起きますよね。
そうですね、うん、インタビューしてる人にとったら嬉しいですね。
そうですそうです。いやで逆に、あ、俺23だったっけみたいな ご本人が忘れたこともあるんですよ
はいはい、はい、
そういう年表を頭の中に一通り、まあ、叩き込んで、 で確か33歳の時転機でしたよねとか、あのメンターの吉田さんに会った時はどうだったんですかとかっていう、おこの人ちゃんとリサーチしてくれてるっていう風な、そういう風な印象を与えることができるんじゃないかと思うんですよ。
それはじゃあもうあらかじめ読んだ時点の付箋プラス、うん、でもその間もいろいろな仕事はあるわけで、
はい、
お会いするやっぱり直前にもそういうのバーってこう振り返ったりするんですか。そうですね、
まあ、大体でもかかる時間は、まあ、2、3時間短いと30分ぐらいでリサーチはできるので、まあ、中谷さんだけは、ね、申し訳ないですけど、中谷さんと渡辺翔一先生だけは全部読み切れませんでしたね。で
も
中谷さんの本も少なくとも 2、300冊は事前にまた読み返しましたけどね。
そうなんですね。
そうそうそうそう、とても1000冊読めないですよね。
うわ、それでもやっぱりそのぐらい読み込んで、うん、
はい、
準備するっていうことですよね。
そうそう、でこれは僕はあのインタビューをやって仕事としてやってるわけじゃなくて、すごい方たちの人生を1時間でエッセンスをいただくために僕に課してる宿題みたいなもんなんですよ。
はい、
毎月1回すごい方と触れ合うためにその人のことを研究するわけですよね。
はい、
例えばあの荒川静香さん、僕はスケートはやったことが、まあ、その滑ったことぐらいしかないですけど、うん、でもそのスケーターってどういう人生なのかっていうのをいろんなことを研究することで再体験することができるわけでしょ。
はい、
で勝負師の羽生さんとか、まあ、あるいはデヴィ夫人とかって王族と付き合うってどういうことなんだろうとかっていう、はい、その人たちのエッセンスを1時間で習得するためにはやはりある程度の宿題をこなさなくちゃいけないわけで、でも僕にしてみれば一月に一回留学じゃないけど、そのすっごい心がワクワクする1時間なんですよね。
それを聞いてリスナーの方たちはより分かりやすく聞くことができるってことですよね。
そうですそうです、まあ、ある意味お裾分けみたいなもんかな。僕のためにやってるんですよ。僕がなんか新しいことを学んだら、僕は新しいレベルで物事を考えたりするためにゲストの人と対談してるだけで、まあ、よかったらそれを聞きなりたい方はどうぞっていうのがオーディオクラブなんですよね。
そうなんですね。
はい、だからもう 100% 自分のためにやってます。
だからそのケンさん その、まあ、ワクワクっていう言葉ですかね、うん、そういうものがまた入ってるのがいいんでしょうね。
そうそう、だから僕は基本的に話をどうしても聞きたいっていう人しか呼んでませんから。
そうですよね、はい、そこがまたポイントですもんね。
そうなんです、
はい、それではここでこれまで対談のダイジェスト音声、ここでお楽しみください。
皆さんこんにちは、本田健です。あいうえオーディオクラブへようこそ。今日のスペシャルゲストはジョン・グレイさんです。
Thank you。
あのジョンのその作家としての成功はなぜだと思いますか？
Persistence and belief in my message。
忍耐強さ、そして自分を信じることですね。
Because during that time while I was on the bestseller list for most of those years, I only received in the print interviewsNegative comments, some hit pieces, some pissing matches. A pissing match is when they look at both sides. And then finally, it got positive reviews almost all the time. But I had to continue picking myself up and believing in myself and being persistent. And I believe that the bigger your dream, the more confidence and persistence you have to earn by picking yourself up and believing in yourself, taking action and overcoming theDragon of resistance within ourselves.
私の、 あの本が出た時も最初はその書評、印刷された書評というのはあのネガティブな批評が大多数だったんですね。で批判たくさん出てくる中で、その中でもへこまずに自分の自信をあの保ち続けていくということはすごく大事だと思います。だから大きな夢を持っている方にとっては、とにかくいろんな批判とかその自分の中にある自分自身への抵抗とか批判というドラゴンに対して忍耐強く、そして自分自身をそこで拾い上げて自分を信じ続けていくということが鍵だと思います。
今日のゲストはモデルの道端ジェシカさんです。
こんにちは。
ジェシカさんにとっての運ってどういうものなのか、うん、説明してもらっていいですか？
なるほど、運、
はい、
どういうものか。
運がいいね、でも、
う
ん、運がいいねって言われません？
運がいいねって、うん、言われますね。よく
引きが強いとか運がいいねって
引きが強いもよく言われますね。
書いてましたけどね、
うんうん、よく言われますし自分でもそうだと思ってます、
はい、
うん、なんだろう、今運についてどう思いますかって本田さんに聞かれた時に、はい、一番最初に思い浮かんだのが幸運だったんですよ、
はい、
なんかこうバッドラックじゃなくて、どちらかというと、運って言うと私の中でグッドラックの方なんですけど、
ね、イメージが。運は入ってないでしょ？
そう、あんまり入ってないですね。でも、運って、私は、個人的なこう意見ですけど、もう、どんな人にも、 すべての人に平等に与えられているもの、与えられているものとかそこにあるものだと思ってるんですね。うん、はい、
空気みたいなもんですね。
そう、はい、でも何事もなく入ってくるんじゃなくて、ある程度やっぱり努力して掴むものだとも思ってます。それがすっごい努力っていうことじゃなくて、なんだろう、運って必ずそこにあるから、掴むのはあなた次第っていうふうに私は思ってますね。
なんかいい本のタイトルになりますね。
本当ですか。
掴むのはあなた次第っていうのは、
デヴ夫人のその雰囲気から私はてっきりもうなんかヨーロッパの方のハーフだと思ってたんですけど、こう DNA 的には日本で、
全く日本人です。はい、
なんですよね。
はい、ああ私も大統領も同じ人間なんだっていうところで、私たちのこの策が取れたというか、そういう感じを受けまして、でその方から Please be my inspiration, Please be my strength, Please be joy of my life、 私のインスピレーションとなり、私の力の源泉となり、私の人生の喜びとなってくださいって言われた時に、こんな美しいプロポーズは100年しても聞かれないだろうな、こういう言葉は滅多な人が話すことはないと思って、私はもう選ばれたんだ、選ばれた以上お仕えしようっていう気持ちにさせられまして。
すごい説得力ありますね。
はい、
すごいな、もう男性としてもものすごい方なんですね。
もう本当に慈愛に満ちた方でしたね。5回暗殺され損なったんですけど、5回とも許してしまいましたから。
なるほどね。まあでもそういうすごい方からプロポーズされたら、そのすごい光栄ですけど、逆にその怖くなったり、自分には無理だとかそういうのはなかったんですか。
自分には無理だというよりも一生懸命勉強しました。もうインクの吸い取り紙のように何でもかんで もう吸い取りました。もう勉強しました。
本田健の人生相談、ディアー健。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊をご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームパスさん、私のおすすめした一冊は樺沢紫苑さんという精神科医の方が書かれた学びを結果に変えるアウトプット大全という本です。インプットを定着させるにはアウトプットすることという当たり前のことを書いている本ではあるのですが、自分がきれいにアウトプットできているかということを確認するのにいい本だと思います。インプットしたものを理解するためには自分で咀嚼して説明できるようにするということは分かっていても難しいことなので、再認識することができましたというメールを送っていただきました。
はい、
そしてケンさんの今週の一冊教えてください。
はい、望む人生に組み替える未来設定ノートという本ですね。
はい、
松浦由香さんという人が書いた本です。
想定がブルーが爽やかな、はい、ね、素敵なブルーで、
はい、
シンプルな感じですけれども、はい、これはどういう感じの内容なんでしょうか。
はい、彼女はね、高卒でフリーターだった人から、ね、はい、何千万も稼いだ人なんですけど、すごく僕と考え方が似ていて、例えば叶えたい未来の記憶に組み替えていくっていう、そういう感覚なんですね。いや、もう少しそういった意味ではスピリチュアルな側面があるんですけど、そのなんで夢がこう叶わないかというと、夢までの距離がよく分かってないからだっていう話を、してるんですよね。でそのためには自分のそのやりたいことっていうのをその現在地を把握して脳内 GPS のスイッチをオンにするっていうところから、その自分の現在地で、そしてその超加速して夢へどうやっていくのかっていうのとかね、そういうトゥードゥリストを使ってはいけないとか、まあ、そんな結構面白い、今度いっぱい即実践できるような感じのことが書かれていて、僕の方の続編みたいな感じの実践編みたいな形かな。大和出版さんから、僕は大和消防さんから出してるんですけど、そういう意味で、はい、その兄弟会社から出てる本なんですけど、
そうですか、は
い、すごく参考になると思います。
ぜひチェックしてみてください。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。dearken@ioffice.com こちらまでお送りください。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言お願いします。
人生には2つの選択肢がある。その状況を受け入れるのか、 状況を変えるための責任を受けれるのか。デニス・ウェイトリー。
本田健の人生相談ディア健いかがでしたでしょうか。今回は記念すべき500回のこのディア健の配信ということなんですけれど、はい、まあ、オープニングでも少し触れましたけれど、これが500回ということで、一番最初が2012年からスタート、
う
ん、
そうですね、はい、
そして9年半、まあ、10年目に入ってるんですけれど、うん、私も健さんと一番最初ご一緒した時はその当時、ディレクターをしているスタッフとケンさんと私で3人しかいなかったですよね、うん、ここの部屋に。
そうですね。
そして、うん、そこから7年半近く今経ちましたけれども、見てみると周りには、うん、まあ、動画チームがいたり、うん、結構こう大所帯にもなってきていて、
ね、
関わってくるスタッフの人数も変わってきてますけれど、はい、うん、そもそも YouTube でもこのディアケンが配信されたりということで、うん、すごくこう発展してきてますよね、考えてみると。
そうですね。だからそんだけ前ってことは、僕の本も多分300、400万部ぐらいしか売れてなかった、まあ、しかというかそんだけ売れたらすごいと思うんですけど、それぐらいだったと思うんですよね、
今から考えればそれしかっていう感じですよね、ケン、ね、はい、さんからするとね、
は
い
は
い、だから
そういった意味ではまだ今の半分ぐらいだったんじゃないですかね、だからちょうどキャリアの折り返し地点というか、だからまだその時ぐらいからちょうど20代にしておきたい17のことっていうのを、あれが200万部以上売れてるわけなので、まあ、そういった意味ではそのまだまだ作家としても本当にその安定して売れてるっていうよりは、何冊かヒットあったよねみたいな感じだったと思うんですよね、うん、あの頃からですから、やっぱり相当その人間としてもすごく成長したと思いますし、あの時にちょうど八ヶ岳の研修センターちょうど買った時ですね。
あ、そうですか、う
ん、買って半年とかぐらいじゃないですかね。
へ、うん、じゃあやっぱりこのディアケンの500回の間にも、ケンさんの作家人生での変化っていうのものすごく起きてるっていうことですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、特にこの5年は、国際的にあるって言ってね、はい、そしてそれを やったっていうか、まあ、その過程ですけど、
はい、
まあ、そういう、まあ、ある意味オンゴーイングで人生が進んでるわけで、僕もどっちかというとここからスタート、ようやく今の感じでは、日本だと800万部持ってすごいと思うかもしれないけど、僕の中ではスタート、ようやくスタート地点に立てたなっていう気持ちなので、はい、なので一回自分の今までの実績ゼロリセットして、もう一回カウンターをゼロにしてる感じなんですけどね。
そうなんですね、はい、またじゃあこれからが本当に全然違った景色が見られるっていうところですね。
そうそう、だってあの20年前スタートした時は、まあ、そこそこのお金ありましたけど、まあ、それでも今と比べると、まあ、ビビたるもんでしたし、そのお願いできる人たちとか、僕のそのなんか応援されてる人たちの数とか、僕がやれることとかのやつが20年前とはもう2桁ぐらい違うレベルでやれるようになった今として、ここから、うん、お金も時間もエネルギーも人脈もいろいろやっていくっていう情熱も全てある状態でゼロからできるわけだから、こんなに恵まれたスタートを切れることってのはなかなか人生で、まあ、僕最初でさようかなと思ってるので、はい、もう500回を記念して、もう一遍僕の中でカウントをゼロにして、本当にフレッシュなスタートしたいなって、
フレッシュだね、
思ってますね、
はい、はい、ありがとうございます。なのでこの番組ではあなたからの感想、またケンさんへの質問もお待ちしています。人生相談のコーナーお便りを採用された方には、抽選でケンさんのオリジナルのボールペン差し上げています。詳しくは i オフィスホームページご覧になってみてください。ということで、またカウントをゼロに戻して、気持ち新たにこれからもよろしくお願いいたします。
そうですね、もう本当に応援してくださった皆さんね、はい、心から感謝です。
そうですね、はい、また来週もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでお知らせです。毎月980円で本田健の書き下ろしの新刊が毎月1冊届く本田健書店がスタートしました。また中国最大の音声プラットフォームヒマラヤでは、本田健の人生相談ディア健の収録後のオフトーク音声を配信しています。人生相談やラジオミニセミナーの内容について、
ヒマラヤだけで聞いていただける特別音声をヒマラヤアプリから無料配信しています。また毎月480円で本田健の人生相談ディア健のバックナンバーおよそ500回がすべて聞き放題でお楽しみいただけるディア健プレミアムがスタートしました。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。